新平家物語連続講義第177回断橋の巻鎧じらみ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしてきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや.caesar.net 学びや.caesar.net でチェックできます。前回は頼朝の前に三浦党が姿を見せて石橋山合戦に参じなかった事情を語った場面をお送りしました。頼朝は三浦、義澄らとともに船で房州の一角へと近づいていきました。いよいよ阿波南端の陸地が目の前に迫ってきました。漁村らしい風景が望まれます。頼朝は義澄の勧めに従って洲の先にいる安西三郎景益というものと会うことにしました。この安西三郎景益は保元平治の頃には頼朝の父である義朝にも仕えていた人物でした。一同は磯へ上がり、佐原十郎義貞と小次郎義持が使いとなって安西三郎景益のところへ赴きました。頼朝ら十数人が佇んでいると、漁師の沖田や女子供たちは珍しがって寄ってきました。佐藤坂何かとおぼしき次郎大夫というものがひどい身なりとなっていた頼朝たちに烏帽子を献上しました。それでは本文を見ていきます。思えば昼ヶ島の廃礁で山木攻めの旗揚げ以来愚足を解いて寝たことはない。冬雨に濡れ山野に眠り、暑い日寒い日祈祷していた肌着などには定めし鎧じらみも湧いていたに違いない。
ここはみたらし山と申し、宮城は須の先明神と申しまする。しばしここにてご休息だとなされませ。
次郎大夫は小高い山上へ同勢を案内してきて、さてそれから神主を呼ぶやら諸々駆け歩きなどして酒や魚のねぎらいものを小さい社殿へ運んできた。先に使者として安西へ行った二人はやがて皆馬に乗り騎馬七八騎となって帰ってきた。安西三郎景益も戻ってきた一行の中にいた。五十絡みの朴とつらしい田舎武者である。頼朝の使いと聞き、その光栄にも身を加藤し、事の意外さにも驚いて、取るものもとりあえず使者と共に駆けつけてきたといったような様子である。皆一癖ありげな眼光を左右に並べ、頼朝は遠くに平伏した景益を大ように見合った。そして彼の挨拶を受けて後、阿波上総辺りの土豪や武士が源氏に対しどんな考えを持っているかをいろいろな角度から尋ね出した。
母、では御旗揚げによってこの地へお渡りあったのでござりまするか。
石橋山の戦いも初めて知ったような景益の顔つきなのだ。その他世間の激動も中央の変もほとんど知らない風である。
無理もないこののどけさでは。
頼朝は左右を見て苦笑した。ただ彼にしても安心してその景益を相談相手に許せたことは景益のいかにも正直そうな点であった。しかし義盛や義澄などからも名を聞いてみると、一同が味方に頼もうと考えていたこの地方第一の豪族上総介広常は考え直さなければならなかった。
上総殿は計りが多くとかく知恵者じゃあるが、嘘が多い人と人皆が申しまする。領民の評判も良い方ではございませぬ。
景益は言うのである。そして
それに引き換え下々にまで慕われているのは千葉之助殿でございましょう。ご一族も皆よう揃い、義を継がえてもあの一族となら間違いはないと申し上げられます
とも付け加えた。
そうか、やはり千葉之助常胤がこの半島では第一の人物か。
頼朝はうなずいた。さて、この頼朝を迎えた安西三郎景益については吾妻鏡に記録が残されています。治承4年9月1日の上に記されていることによると、阿波の国の住人である安西三郎景益は頼朝が幼少の頃に特にそば近くで仕えていたものであったということです。また9月4日の上には広常のもとに向かうことは危険であると頼朝に訴えたことも記されています。さて、この後頼朝は 千葉を頼って下房へ赴くことを決意しました。ところが頼朝の周囲の者たちはそれに同意する者が少なく、熟考を促す者の方が多数でした。というのも千葉之助は伊豆から御行書を送ってあったにもかかわらず、石橋山の戦いに馳せ参じていなかったからです。ひとまず頼朝は影増の家に泊まることにしました。安西家の家族たちは頼朝をもてなしました。湯殿へと入り、湯船の中にいる頼朝は湯殿の外で物音がしたことに気づきました。途端に彼の胸の中で大きな動悸がしました。それでは再び本文を見ていきます。父の義朝は湯殿で殺された。ちょうど今の自分と同じような境遇の一夜である。あの忘れんとしても忘れがたい長田忠宗親子のため騙し討ちにされたのだ。意識ともいえない意識のひだにそれがいつも滞在している。鎧じらみのように気持ち悪く心を食う。が湯殿を出ると肌着衣服も新たにし、彼の姿は客殿の食にも際立って明るい光をさらに明るくし、さすが大どかなる元家の君と仰がれた。その夜の宴にいずれは安西三郎影ますがにわかに使いを走らせたものであろう。骨組みのたくましい田舎武者やらそのせがれその老いなどと称する者どもが引きも切らず頼朝への目通りに来て杯をいただいた。
この辺りには手前のほかにも優る平治の戦いに河野殿に召されて打ち物取った者どもがなおあちこちに在郷いたしておりまする。それなるは沼の平太、次が安西柿丸、金代の浮八、丸の太郎、西崎三太夫、塩入一作などの輩で。と主顔をして影増は頼朝以下の人々へも引き合わせ役を務めていた。宴は面白くなった。彼らの野趣に満ちた魚家や芸事には愛すべき素朴さがある。頼朝は野放しの看板を見ているように眺めている。そしてこれらの在郷武者が不用意に放つ雑言の間にそれとなく聞き探ってみても、上総の助広常よりは千葉之助常胤の方がはるかに人望がある。やはり頼むべきは千葉之助であると考えられた。明くる日の評議の座でも、頼むはやはり千葉之助ぞと頼朝はそれを言った。人々も今となっては誠に千葉殿こそ叱るべきかと異論もない。頼朝がここへの上陸は一夜のうちに金吾へ知れ渡った。安西家の門には馬を引き長屋を担ぎ、あるいはやれ不足をつけた若者が源氏に上の者だとか今日待っていた者だとか言って我がちに馳せ参じてきた。数日の間にその人数は100人を超え、なお日の経つほど増えるばかりだった。この形勢を見て頼朝はかえって大事を取った。自重してなお半月以上を安西家のうちにいた。もちろんその関東で無策に送っていたわけではない。土肥の次郎実平に一生を持たせて千葉城へ急がせてもいたし、上総介広政のところへも使者を発し、また下神戸幸平、豊島権の神、笠井三郎清重、その他金木の部門へ向かっても、頼朝なお生きて阿波にあり、急ぎ帰化に馳せつけよ、もし陸路の妨げあらば海路を越えて参らるべしと二度目の檄を送っていた。さて今回で断橋の巻は終わり、次回から鎌倉殿の巻が始まります。ところでこの頃新平家物語の作者である吉川英治はこんな風に綴っています。鎌倉を中心とする頼朝その他の源氏側の遺跡は京近畿西国の平家遺跡と比べて決して乏しい数ではない。自分は今春以来伊豆の熱海で仕事をしているが、例えばこの付近の伊東真鶴石橋山、また箱根一つ向こうの三島北条といった付近にも随所行くところに源氏にゆかりの伝家や僧林はあるが、なぜか例外なく問う人も稀である。平家の史跡に見るような英語の余韻と人の慕う風習が見られない。そこで考えてみると、これは平家びいきとか源氏びいきといったような単純なものではなく文化の差であろう。文化においては平家文化は鎌倉のそれよりも確かにずば抜けた遺産を歴史の土壌へこぼしていった。その意味では平家は
源氏に敗れたが、文化の上ではついに勝っていたとも言えると思う。また源氏の末路よりも平家滅亡の姿の方がより以上死であったということにも民衆の心を引く何かが潜んでいるのではなかろうか。本日の授業はここまでになります。